はい、まずその魂ということですよね、私たち の、 その魂っていうのはこれ無明界っていうんですね。もう世界の中にあるんですよ、もともとは。無明界っていうのは全ての魂が誰が誰のものか分からず、もうぐちゃぐちゃになっている世界ですね。
いろんなものが混じり合ってる。
そうそれが本来の私たちの姿なんです。
魂がないっていうよりは主体性のあるものがないって
こと。そうそれは何かって言ったら、仏教の教えは無我の教えだから、だからその固定不変な私っていうものが存在しないんですよ。だから私っていうのは放っておいてもできるものじゃなく、私っていうのは主体を持って作ろうとしないとできないんです。だから言われた通りに何もこう考えずに動いている人は主体性のない人になるし、主体性のない魂が出来上がるんです。だから自分っていうものがみんなあるわけじゃないんです。仏教は無我の教えだから、我がない、つまり固定不変な私というものを誰しも持ってるわけじゃないってことです。逆に言うとある人もいるしない人もいるってことです。
ある人もいるし、
その魂を持っている人もあるし持ってない人もいると。
ある人は過去世で作り上げてきた
人。そうです、ある人っていうのは過去世において作り上げてきた人。ない人は、いわゆるぐちゃぐちゃな状態から生まれてきた、たまたま、
はい、でもたまたまで生まれてこれたらすごい。
そうなんですよ。
何かがあったから、
いや、猛起伏の例えですよね。たまたまその肉体が宿った時にたまたま魂がそこにあった、たまたまそこにあった魂が入って生まれてきた、こういうことです。
それこそ摩訶不思議な世界の状態で。
いや、摩訶不思議じゃないですよ。もうだからそのもうぐちゃぐちゃな魂はもうずっとこの世界を覆ってますから、ここで赤ちゃんが生まれても、ここで赤ちゃんが生まれても、ここにぐちゃぐちゃな魂がありますから生まれてこれるわけですよ。どこにどこで
100年に一度浮き出てくるそのカメラ頭にもこの鼻の開いた木が、
あ、そう
これはもう考えられ
ない。あそこに生まれたってことです
よ。そこに生まれたっ
ちゅうさあ、お腹の中にいる赤ちゃんは魂を持ってないっ
ちゅう。魂っていうのはいわゆる固定不変なね、私っていうものを持ってるわけじゃなくて、ぐちゃぐちゃなものってことです。非常にこう崩れやすく、だから普通の赤ちゃんっていうのは意思を持ってないわけですよ。親の言うことにはいはいと聞いていくじゃないですか、ね、なぜか蓮くんはそうじゃないけどね。ね、ああいうのは魂を持って生まれてきたってことです。ね、わかりますよね。何か生まれつき何か意思を持ってるぞこいつはと、普通はもっとほらねえ忍者のように、とこうね、なんかこう言われた通りに従いますっていうような、そういうなんかか弱いものじゃないですか、赤ちゃんして、ところが何か生まれた時から そういう感じ明らかに違うでしょ。同じ赤ちゃんといっても主体性を持っている赤ちゃんと主体性を持ってない赤ちゃんと全然違うじゃないですか、ね、普通は主体性を持ってない赤ちゃんですよね。そう思いません？だからお母さんがこうしなさいよって言ったら言われるままおっぱいを飲み、ね、黙ってなさいよって言ったら黙ってるし、ね、ある程度安心すると自己主張はねえとかね、でも生まれつきですよ。 ねえ、レイ君、パンパンパンパンパン、ね、ああいうのおかしいでしょ。
男の子だから。
男の子だからおかしいでしょ。何かこう意志がありますよね、赤ちゃんでありながら。ああいうのがほら魂を持ってるってこと。すごい意志を感じません？
感じる感じる。
ね、
違うなっていうか、すごい。
ね、生まれつき意志がありますよね。なんかこう魂がちょっと入ってるぞと。ね、なんかお人形さんじゃないですか、普通赤ちゃんって。
総理大臣でもなるかもしれない。ね、石橋丹山見てあれ坊さんだったんだから。
だから主体性がある赤ちゃんと主体性がない赤ちゃんがいますよね、うん、で僕は思いますけど、ほとんどが主体性がない赤ちゃんだと思うんです、うん、そうじゃないと育てにくいもんです、うん、主体性があるっていうことはさ、意思を持ってハラハラハラってこう、ね、何か訴えると。
親の言うこと聞かせて。
なんかこう普通は子供が親に合わせるじゃないですか。なんかこう違うでしょ、魂をちゃんとある人ってこう親が子供に合わせてあげないとダメだなっていうような、こういう二通りの赤ちゃんがいますよねっていう。そしたらちゃんと意思を持ってる赤ちゃんと意思を持ってない赤ちゃんっていうのは何かが違うわけじゃないですか。
持ってるものが違う。
そう、持ってるものが違うと、ね、肉体はほとんど変わらないわけなのに、持ってるものが違う。その持ってるものがちゃんとある人が魂を持ってる人ってことです、うん、魂を持って生まれてきた人は主体性がありますよねって、うん、ね、魂を持ってない人は主体性がないですよね。
主張するものが何もないということが、主張できるものがない
というか、はいはい、そうそうそうそう、一概に、まあ、主体性があるかどうかということで魂があるかないかを判断することはできないけれども、ね、だけど明らかに違うじゃないですか、生まれてきた時点で。この違いはどうして生まれてきたかって言ったら、魂があるかないかで決まるってことです、うん、で生まれた時点で魂がある人っていうのは、それは過去世において魂があるってことですよねっていう、うん、逆に生まれた時に主体性がない赤ちゃんっていうのは過去世において主体性のない魂だった、つまりぐちゃぐちゃだったってことです。そしたら、ね、二人の赤ちゃんがいて、すごい分かりやすいでしょ。リンちゃんとレン君がいて、ね、一方は、あ、根性ちゃんと魂を作ってあげないといけないなと、こう感じる赤ちゃんで、もう一人は、この人はほっといても育っていくだろう。ね、そういう感じじゃないですか。
泣き声だけでも分かるもん
ね。そうそうそう、この赤ちゃんはただものではないと。そうなるんですよね。仏教の教えから言うと、生まれつき魂を持ってるっていうことは、過去世において仏教を聞いてないと魂を持ってないはずなんです。そう、でも魂を持っててもこの魂をね、もうめったうちに親がこうやって言うこと聞きなさい、バシバシってやれば身を含んでぐちゃぐちゃにすることができる。
それをそのまま育ててあげれれば、
そうそう、それはもうものすごい子が出来上がるわけです。そうそうそう、だから、うん、その一人の赤ちゃんはちゃんと守ってあげて、 ちゃんと心を育ててあげなくちゃいけない、ね、もう一人の赤ちゃんは、ね、その心を潰さないように見守ってあげなくちゃいけない。わかりやすいでしょ。
わかりやすい、
ね、そうするとそうなんだと、こう生まれつきですよ。魂を持っている子もいれば魂を持ってない子もいるわけです。魂を持っている子っていうのは自分をもう生まれつき持っている人なんです。魂を持ってない子っていうのは自分を生まれつき持ってない人なんですね。でしょ。だいぶ納得できました。納得してきました。ああそうなんです。この違いはどうして生まれたんだろうって言ったら、その子の過去性にもちゃんと肉体があったわけですよ、ね、そしたら、ね、一方はちゃんと魂を作って死んだという五章の一大事はなかった。で、根性において魂が宿りましたと、その子は魂を持って生まれてきたっていうことは、まあね、将来楽しみなお子さんになる、ね、過去世においても魂をこう持ってた一角の人だったかもしれないです。それに対してもう一方の、ね、お子さんは魂が なさそうだなと、そしたら、あ、本当にこの人は過去世においてね、いわゆるこういう無明界でよっぽど寂しい思いをしてきたんだな、よっぽど不安だったんだな、よっぽど苦しかったんだなっていうことがわかるじゃないですか。
そしたら育ててあげなきゃな。
そうそうそうそう、そしたら守ってあげなくちゃいけない、ね、少しでも家庭が安心できるような家庭にしてあげなくちゃいけない、ね、そして心を育ててあげなくちゃいけない。で、ちゃんと魂を作って、ね、死んでいっていただきたいと、こう思うじゃないですか。
そう、分かりやすいでいいか。
そうでしょ。
本当だよね。
そしたら、ちゃんと魂を作れば来世においてはああいう赤ちゃんとして生まれてくるわけですよ。ピタの赤ちゃんは五章はそんなに不安じゃなかったんだろうなと。
まあよくわかりやすいね。
わかりやすいですよね。
この勝負なのかなと思って、
この性分というのは、まあ、いわゆる魂がそういう性分であったと、ね、そしたら、ああこの子っていうのは非常に、まあ、尊い人だなってことが生まれつき分かるじゃないですか。とても尊い子だなと。仏法から言えばですよ、そのずっと仏法を聞いてこられた方のような感じがすると。何ではできないけどね、でも魂を持ってるってことは少なくとも戒を実践してこなければ、仏教過去世において聞いてこなければ、ちゃんと魂をこんなねかっちりした状態で生まれてくることはないと。はいはいはい。でも納得してきました。そんなみんな魂があるぞじゃないでしょ。
少ない、
少ないでしょ。そうそうそう、
こんなにはっきりした、
こんな赤ちゃんいます。もっともっとこう、なんていうんですかね、もっとこう言われた通りにゃーにゃーって感じ、そう、こう弱々しいっていうイメージがあるじゃないですか、赤ちゃんって言えば。
何色にも染まりますよ。
そうそうそう、そういうのあるでしょ。赤ちゃんってのは真っ白でさ、何色でも染まる、だからぐちゃぐちゃだって言ってる。普通はぐちゃぐちゃなはずなんです。
真っ白っていうよりはぐちゃぐ 茶だっていう。
そうそうそう、だから親の業に基本的に染まる。だから親子は偶業になるんです。親の業に子供は染まる。なぜならもともとそんな業なんて持ってないから、親の業に染まっていく、親の価値観に染まっていく、親のようになっていくわけです。だけどね、レン君もヤンってこの赤ちゃんがですよ、親の業に染まると思います？
私は見てたのはね、あの男と女の違いかなと思ったの。
私もそう思った、
思ったの。いや、うん、だけどね、そう、ずいぶん小さいのに飛び越えたあれがあるんだよね。それで俺、ああ男と女の違いかなと思ってる。今日これ話聞いてさ、
うん、違う違う違う、ちゃんとこう持ってますよね。いや、うちの、ね、子供は2人いますけど、やっぱり違いますよ。本当にもう一方はですよ、もう自国の底から生まれてきたような、普通はもっとこう順調でおとなしくてっていう感じなんで、自国の底から魂を持って生まれてきたような、もう大正熱地獄から生まれてきたような子供だったんですよ、うん、で息子の方はもう本当に なんていう、 こう菩薩の生まれ変わりじゃないかというような子供だった、うん、両方ともちゃんと意志を持って、自分っていうものを持って染まらないんですよ。親の言うこと聞かないし染まらない。
自分をしっかり持って
る。そう、自分を持っているところは魂をちゃんと持ってる。
持ってる。
楽しみだな。
小さくてもよく見てればそういうのがよくわかる。
また比較できるようにね、うまく生まれてきたもんね。
比較できるよね。
ちょっとね、そうそう、ちょっと離れて。
う
ん。でも何違うかなと思ってる。うん、男と女だからかなと思って見たのね。
なんかりんちゃんは少し魂ができてきた
気がする。できてきた感じがしますよね。そうそうそう。
顔の表情
が。そうそうそうそう。ね、ほらできてきた感じがするって、ほら、こういうのです、こういうのです。でそれをさらにこう怒ったりこう殴ったりすれば潰れるわけ。
それを育てて、
そうそうそう。
その気持ち、魂を育ててあげる。
そうそうそう。そう、でちゃんと大人になれば少女の一大事は解決できる。
育てられないで大人になっちゃうから、誰も育たないでこの世を終わってしまう。
そうそうそうそう、
六方に会えたっていうことは、これは孫まで
本当にちゃんとお出になってできてるもんね。
魂が できてきたって感じがしますしね。なんかそう、できてきた。そう
今先生にその話聞いたらさ、お、りんちゃんも少しずつなんか変わったなっていうかさ、
そう、自分をちゃんと持ってきたっていうのが、それが魂がちゃんとできてきた、
これね、ような気がする。
そうそうそう、だから誰しもですよ、魂を持って生まれてきているわけじゃないわけね、過去たる自分を持って生まれてきたわけじゃないということなんです。
大事に大事にその魂っていうか、身を持って大事に育ててあげるっていうことが大事
だ。そうそうそうそう、
ね、私はこれ70中過ぎて時々この人生を振り返ってみるんだけどさ、そうしたらまあ親の悪口言うわけじゃないけどさ、毎回その親の悪口言ってるけど、
言ってください言ってください。
やっぱりその子供っちゅうのなんていうのかな、やっぱ押さえつけちまってさ、全部自分の考えみたいにこう育てている いたんでねかなと俺は思うんだ今。だ親憎んでるわけじゃないよ、だけどこういう話聞けばね、そうした時にやっぱりその同じまたモデルがいるわけさ、ちょうちょうどいとこ同士、それが全く育て方で言って違う、だからやっぱり親次第だな
と。そうそう、うん、ちゃんとこう自分を持って
っていくことが、まあ、いわゆる死を解決するために大事なんです。だからちゃんとこう育てれば1年以内でもね、あ、ちょっとできてきたなってなる
わけです。何ヶ月もないんだ
ね。それをもっともっとこう見守ってあげれば、もっともっとこう確固たる自分になっていくわけです。
この1、2ヶ月だと、
個性としてね、魂として個性として受け止められるって大事ですか。我々の頃はそんな反抗したらこの子はとんでもないやつだってね、親から見たら親に反抗なんかしたら大変なことになった
と思う。われはだから少しこうなんかこう なんか芯みたいな、
うん、そうそうそう、それが魂っていうことで、それが全くない状態の人はいないですけど、弱い状態だと死がやってくると簡単に崩れてしまう。
そういう状態でもう大人になってもさ、亡くなるまでそういう状態 の魂の状態だと、
はい、
もう亡くなった時にはもう次の生に、まあ、生まれてこれないことはないんだ
けど、もうぐちゃぐちゃになって何が何だか分からない、その中の一番生まれてくれるかもしれないけど、その、うん、ね、一人の、ね、魂として次の生は迎えられないってことです。わかりますよね。あ、なんとなくこう自分を持ち始めたな、ね、それをちゃんと確固たる崩れない状態へ持っていくっていうのが私たちの生まれてきた目的なんです。誰もがやらないといけない。それをやらないうちに死がやってくると大問題。そうそうそう、じゃあ3歳ぐらいまでちゃんと育てればほぼもう生死の一大事は解決したのも同然なんです。だから この清浄仏教のね、いわゆるちゃんと自分を持つ、ね、持つっていうのはそんなに難しいことじゃない。ちゃんとした親のもとに生まれてくれば、ちゃんとした親っていうのは仏教を聞いている親のもとに生まれてきて、ある程度その分かっていればですね、その魂を本当に傷つけることも汚すこともなく育てていくことができます。そうしたらちゃんとした自分を持つことができると、そうすると心がものすごく安定するわけ。だってこの肉体の中に魂があって、その魂がちゃんと確固たるものだから安定するんです、心が。だからちょっとしたことがやってきてもね、変化がやってきても不安になることなく、生きていくことができる。ところがその魂をちゃんと作らずに大人になってしまうと、大人になってからもやっぱりこの魂を作っていかないといけないわけ、うん、
そこで不安だからがんでなんとかその魂を固めようとするから、いろんながんに集めようと。
そうそう、だからそのがんが不安定な人はですよ、結局もう外側を固める、つまりもう絶対に形を変えないようにして殻を固くすることによって解決しようとする不安を固定する、物事を固定する、物事をかき集める、そうやって、なんていうんですかね、外側を固めている人はですよ、どんなに外側を固めても死によって全部崩れちゃう。
ぐちゃぐちゃな魂しか
ない。そうなんですよ、
本当にそう。
だからこんな状態で肉体が老化するとボケちゃう。ボケちゃうっていうのはボケたわけじゃなくて、肉体が衰えて中の魂がそのまま外に出てきただけなんです、うん、だから、うん、ちょっとボケちゃったらもう赤ちゃんのようなへーって感じになっちゃう人はですよ、もともとそういう人だったんです。魂の状態がそういう状態だってことなんです、ね、なんかもういきなりもうなんかボケちゃってね、なんか幼稚園ぐらいになっちゃったと。そしたらそれは幼稚園ぐらいになっちゃったんじゃなくて、もともと幼稚園ぐらいまでしか育ってなかったんです、うん、
そうか、年取って子供に帰るっていうのは子供の時から育ってなかった。
そうそうそうそうそう。
ああ、そういう
こと。過去たら魂そのものが作り上げられていなかったんじゃない
。あ、そうです、そうです。
成熟した魂っていう。
そうそうそうそう、はい、
これは本当にその 3歳ぐらいまでに育てるその魂っていうかしっかりした魂と、
はい、
まあ、大事だってい
うのは、そうなんです、うん、
はい、
だから自分の魂100
万で、うん、そうそうそう、
うまいこと言ったらもうない
、だいぶ納得しました、理解がグッと、ね、だからその魂をちゃんと築き上げていくっていうのが清浄仏教の大事な目的なんです。
なるほど。
私たち世界を見ればですよ、ああ魂のある子もいるんだな、魂のない子もあるんだな、で魂のある子は少ないんです、逆に言うと魂のない子が世の中ではほとんどだ。でも魂のない子もちゃんと守ってあげれば、あ、自分を持ち始めてるなってことを感じる。でもその自分っていうのは弱々しいものだから簡単に潰れてしまう。
大人みたいに口利く子供いるでしょ、
はいはい、
あれはまあ大人が早めに育てたのかどうか知らんけども、あまりみんなには好かれないわね。
あ、そうそうそう、
うん、あれはどういうことなんですか。
あれはですね、いわゆる大人がいつも子供を見下して育てるわけ、うん、で俺は大人がですよ、親が俺は価値がある、お前は価値がないというふうにこう見下して育てると、うん、子供は価値ある人間っていうのは人を見下してなんか分かったふうなことを言う人だってなるわけ、うん、まさに親の姿がそのまま子供に現れてるだけ。
そうだね、
はい、
親の
子
が
ね、
そうなってしまった。
そう。そこで、そのできたばかりの子供の心ですね、自分というものを持ち始めましたと。でこの子がだんだんと育てていくと自分を持ってきた。その自分を殺してしまうことを仏教で殺生というふうに言うんです。
牛を殺したり、馬や牛を殺したりっていうか、そういうことじゃなくて、自分を殺すことを殺生。
そうそうそうそう。例えばその凛ちゃんならこのね、自分を持ち始めましたと、このね心っていうのは非常に弱々しいものなんです。ね、だからちょっとね、黙ってれとかっていうふうに言うだけですよ。潰れるわ。
せっかく育ちかけたのが、
まあ、そうそうそうそう。
大事にする
。
はい。
だから簡単なことでその心っていうのは殺されてしまうんです。だから私たちはこうね、できる。また殺生で殺されてしまう。殺されてまたできる。殺されてしまう。できる殺されてしまう、できる殺されてしまう、できる殺されてしまうっていうことを繰り返すとですよ、いつまでも成長しないまま、その魂は、まあ、赤ん坊のようなものになってしまう。
そうか、そこの考え方は履き違えていたら全然それは、その魂が育っていないっていうことなんだ。
そうそうそう、魂を殺してしまえばそれは、ね、その子の肉体は生きてますよね、
でも大人になるし年取っていくしね、
うん、
でも魂は本当に成長しないの。
そう、殺されちゃうとまた赤ちゃんとして生まれてくるだけなんです。
殺されちゃうっていうか殺してしまうっていうか、
そう、ある程度こう心がしっかりとするまでは守ってあげなくちゃいけないわけ、うん、今こう凛ちゃんだったら今出来上がったところの心ね、その心がある程度ね、成長するまでは守ってあげなくちゃいけない。ところが守らずに、ね、親のエゴみたいなものを押し付けるとその心は簡単に死んでしまう。
なるほど、そう聞くとそうだなっていう気がする、
はい、それを仏教では殺生といって大変重い罪なんです。わかりますよ、大変思い詰める、その人の心を殺してしまったら、もう人生の目的が果たせない、もう地獄に突き落としてるのと一緒なんです、その人。
だから虫を殺すことが殺生でもないしね、生き物を食べることが殺生ではなく、ね、全然想像もつかない赤ちゃんの出来上がったこの心ですよね。その心を
殺すか殺さないか、
そうそうそう、そうそう、はい、だからその子の魂を殺してしまうとね、殺生してしまうとその子は魂のない人間になる。これを餓鬼という。餓鬼、餓鬼っていうのは仏教の言葉で死人っていう、死人になってしまう。
主体性がないということはそういうことですか。
主体性がないってことはそういうことですね。そういうこと。でも一番はですね、やっぱ目に現れます、うん、この目がですね、死んじゃっている子って言いますよ、ね、うん、その人はもう自分を持ってない人なんです、うん、はい、自分を殺されちゃった人なんです。
じっと先生の顔こうじっと見とれないのはそういうことなんだ。
はい、じっとじっと、あ、な、中が見られそうな、
見られそう、すごい見透かすそう、突っ張ってるような感じ、うん、
そうそうそう。で、そのガキっていうのは自分を持ってないから、だからそのなんですかね、もうものすごい欲が大きくなるんですよ、うん、いわゆるその自分というものを持ってないからね、自分を認めてほしいんです。だから人が あれいいねって言ったら、ね、いいねっていうものが欲しくなるんです、うん、自分がないから、空っぽだからね。だから人が自分を見てもらう、自分っていうものがないから、外から価値のあるものを持ってきて、ほらルイ・ヴィトンのバッグ私見てこれがガキ道なんです。つまり本当はですよ、ルイ・ヴィトンのバッグが見て欲しいわけじゃなくてね、私を見てほしいんです。でも楽器は私がなくなっちゃったんです。ないんです、空っぽなんです、うん、私を持ってないから、人が羨むものが欲しくなる、うん、で人から認めてもらいたい、つまりこれが自分だと思いたいものを、ね、思いたいのでこう集めてくるんです。でもルイ・ヴィトンのバッグをたとえ買ったとしてもですよ、人はルイ・ヴィトンのバッグすごいねとは言ってくれるけどね、私のことを見てくれてるわけじゃないんです。だから不安なんです。もう何をかき集めても不安。自分がない人というかね、例えばこう飲みに行ってですよ、ね、もうみんなにご馳走したり飲んで飲ませてやると、そうするとみんなからね、いや何々さんすごいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、その時は言ってくれて嬉しいと。だけど書いてみるともう自分がないから不安なんですよ。だからまた、おいおいみんな来いと、おごってあげるよっていうことでおごってあげると。おごってあげたとしても、何回おごってあげたとしても自分がないんです。もう自分がないってすごい不安なことなんですよね。だからもうひたすら自分を求めてもう奔走していくわけ。こう自分が作りたいっていうね。でも自分は殺されてるからもうない。だから殺生っていうのはものすごい重い罪なんです。そう、最初、本当に最初の段階で心を殺してしまうと死んでしまった状態、ガキが生まれるわけです。
大きくなって育ってきてて、途中大人になってからこう人から接触されてもそれほど大きくな
る。そうですね、自分をちゃんと持った状態である程度成長して接触されてもそれは耐久力があるんですよ、うん、ね。ならちゃんとこう弾き返せる。それはだってもう五章も解決できるようになっていくわけですから。ならもうその全然傷つかなくなるんですよ。本当にちゃんと魂を作れば。でもちゃんと魂を持ってない人はもう簡単に傷ついてしまう。守ってあげなくちゃいけないんですよ。で生まれた時なら本当にこう簡単に守れるんです。ところがまあ仏法を聞いてる人たちって大体ですよ、大きくなってからなんですよ、聞き始めるのが。そうそう、子供のように柔軟には受け止めてくれないんです。 柔軟には信じてくれないんです。もう殻ができてるんです、心に。
そうそう、ササリ組んできたらもう
鼻
飛ばしたって、受け入れたくなくて、もう守ってるだけで、
そうそうそうそう、
入ってこないんで、
ね、その殻をこじ開けると、もう弱い魂しかない
よね。そんな弱い魂見せたくない。
あ、そうそうそうそう、それは強い人間、
かっこつけて、
そうそうそう、
強いんだって言い張ってるだけだから。
そしてこの前で取り替えとるんだ。
そうそうそうそう、
今売り替えとるんだ。
そうそうそうそう、
車でなかったら
困る。
だけどこれをこじ開けて、ナチャのものを育ててあげないと、交渉は一大事なんです。だから小さい時は本当ガが小さい、殻が小さいので、本当にこう今のリンちゃんぐらいだったらですよ。本当に守ってあげるだけで、そんなに苦労せずに自分を持つことができる。で、ある程度自分が育ってしまえば、外から否定されたとしてももう大丈夫になる。
親が本当に子供の魂を育てるんだっていう覚悟で、
そうそうそう、
子供に向き合ってあげないと。親も感情の動物だから、はい、ね、うん、気持ちが落ち着かない時にはちょっと軽はずみな言葉や態度でね、殺してしまうからね。
そうそうそう、これをちゃんと育ててあげるのが私たちが生まれてきた目的なんです。
まるっきり反対だろうな、うちらの親は反対だったな。子供は生まれかしたらとんでもないものになる。
殺されまくり、
最後もとんでもないものになるって。
そうやって思って、
そう言って
育ててきて、
うん、そうです。こういう考え方って、全然ろくなものにならない。
そんなとこはや
っぱ、これはね、知ってるか知ってないかがすごく大きいですよね。知ってたら、あ、これを育ててあげなくちゃいけない、これを潰さないようにしなくちゃいけない。見えれば分かりますね。あ、なんか自分ができてきたね、芯ができてきたねっていう、これですよ。これを大切に育みね、大切に育てていく。
顔を見てたら、なんかちょっとなんかなんて言ったらいいのかな、見た感じ少し芯があるのかっていうか、強さができてきたっていうか、
うん、
まあ巧妙がさせたって言ったら大げさかもしれないけど、なんか少し違う気がした。
そうそうそうそう、うん、さあ自分がちゃんとできてきたと。そうそうそうそう、
人を認識できるようになってくると、こう顔を見てるだけでなんかキャッチボールができる、
はい、
うん、だから本当の赤ちゃんの時は母親だけが必要なような顔してるけど、やっぱりある程度こう相手も分かり、あ、この人は自分にとって安心できる、ね、周りの大人だなと思ったら、
うん、
笑顔を返してくれる、うんね、そういうのをちゃんと育ててあげれれば、
そうそうそう、
素直な素敵な人に育
てる。そうなんです、ね、そうそうそう、それがかつ生児の一大事も解決しているってことなんです、うん、だからちゃんと子育てをすることと生児の一大事を解決することはイコールなんです、うん、そうそうそう、そうそうそう、親が聞けばね、本当に子供を見ていて分かるわけです。ああ、自分持ってきたなと。これを潰しちゃダメなんだと。これを潰さないためには、親自身が苦毒がないとね、頭で分かっててもできないんですよ。だから仏法を聞き続けていかないといけないわけです。ね、仏法を聞かなかったら簡単に殺せますから。
だって自分の都合で、
そう、自分の都合で育てるからね、
相手を潰す、
うん、そうそうそうそう、
表現早い、
はい、なんか
自分の都合でか、相手をこうダメだとかいいとか、
はい、
いいとかいいなって言わない、ダメだダメだダメだダメだ、
取りたいね、
子育てね。育てようがないっていう、育ちようがないって言った方がいいです
か。うん。で、それが同じように子供も作ってあげなければならないように、自分も作らないといけない。だから子供はね、結構殻が小さいので、あの親が温かく心をかければ、綺麗に育っていくけど、大人は子供ほど甘くないんです。
かなり汚れてしまった。
かなり汚れてるから
。汚れてしまったか、まず汚れを取らない。
そうそう。だから時間がかかるんですよ。大人は子供より。はい、まず染み抜き。
ね。
傷の修復、人間関係の構築、そしてこうなんとか殻を開けてもらってね、で育ててあげると。年を取れば取るほど頑固になる。なかなか心を開いてもらえません。
確かにそうね、凝り固まっちゃってるからね。
正しいで固まってるから、なかなか受け入れられない。今度生まれてきたら赤ちゃんの時から聞きたいね。赤ちゃんの頃から聞きたいね。赤ちゃんの時に聞いている人の子供に生まれると一緒に。とても清浄仏教で大事な教えなんですよ。すごく大事な教えです。で、まあ本当に、まあ、赤ちゃんの頃を見ればね、赤ちゃんを見ればすごく分かるんですよ。自分はない子、ね、ない子をちゃんとこう育ててあげると、あ、自分ができやすいな、守ってあげなくちゃ。一方ちゃんと自分を持ってる人ですよ。ね、もう全然育てるって感覚がない。ね、全然このもう自分から自分の話を育ててるって感じがしなくなるしないよ、ね、勝手に育っていってる。
そうだ、勝手に育っている手助けをしてた。
そうそうそう、なんかもう身の回りのお世話さえすれば、ね、なんか子育てしてる感じがしないで勝手にこの子は育っていく。そういう子は少ないんです。
願いに教えなくても、それでコロンコロン転がっていくんだもん。
そうそうそう。
すごいなと
思って。それはちゃんと自分を持っている子。持ってない子がほとんどで、それをちゃんと自分を持っていくように育ててあげる。それが、清浄仏教なんですよ。
でもこうやって考えたら、清浄仏教が本当に大事だ。
本当に大事ですよ。
基礎の基礎だもんね。
そうで、この自分を持ってない人が地獄、餓鬼、畜生の三幕堂に落ちていく、うん、当然といえば当然です。
だってあそこでは清浄仏教は生も縁学の教えだからいらないとかっていきなり大丈夫とか。
あ、そうそうそうそう、
全然考え方が違う。
はい、そう、全てはもう摂生からこう生み出されるね。だから摂生をやめていかなくちゃいけない。本当にこう攻めちゃダメなんです。仏教の教えというのは攻めないことにもう極まるんです。ところが攻めないと今度相手は好き勝手やってきて、これはこれで問題を起こすので、摂生しないっていうことは今度戒を守ってもらわないといけなくなる。そうそうそうそう、その戒っていうのはですよ、自分の思い通りにさせるためのものじゃないですからね。戒っていうのは摂生しなくて、その人が今度好き勝手にやって、その人自身が苦しんでしまうわけ。例えば好き勝手に朝は何時でも起きると、遅くまで起きると、ね、遅くまで、まあね、起きてこないと、夜は何時までも起きてると、そうすると体自身がダメになっちゃう、肉体自身が。そして好き勝手やれば魂ができるわけじゃないんですよ、ね、魂っていうのは中道なので、ね、中道を実践していかないとそのできていかないんです。
ある程度規則正しい生活を身につけて、ちゃんと食事をとってきていかないと、この心っていうのは出来上がっていかないわけ。だから好き勝手も、ああもう今日は朝3時に起きた、今日は朝8時に起きた、今日は朝9時に起きたって、ぐっちゃぐちゃな生活をさ、ぐっちゃぐちゃな魂をぐっちゃぐちゃに出してるだけなので、これではね、魂はぐちゃぐちゃになるだけなんです。でこういうのはちゃんと心を作るってことにならないんです、ね、だから会を実践していくのは心を作っていくためなんです。その時に大事なのは中道で、もう責めないこと、そして好き勝手やってきて、その人が苦しむならそこを抑えてあげること。だから会とですよ、礼儀っていうのは全然違うわけですよ。だから挨拶しなさいとね、朝起きた時はおはようでしょ、おはようでしょ、おはようですと、さあ摂政なんです、ね、そういうのじゃなくて、その人の心を育てていくために必要なものなんです。これはね、やっぱり子育てをきちっとやったことのある人だったら分かる、ね、ああこういうのが必要なんだ、こういうのはやっぱりね責めちゃダメなんだ、そういうのが分かってくるけど、子育てをちゃんとやってない人は何が何だか分からないです。でそういう人はもう全知識の言うことに、ね、従うってことです。自分の常識じゃなくて、ね、全知識の言うことに従っていくことが大事です、はい、
分かったふりしないで素直にね言うわれずに行わなかった
、ね、だからそれは自分にも言えるわけですよ。やっぱりだから、ね、一生懸命仕事ばかりするとですよ、ね、そうすると残念ながらですね、自分の心をですね摂生して殺すわけじゃないけど、何ですかね、自分の欲がですよ、こう自分の心をもう引きずります、そういう状態になる。そうすると、まあ、いわゆる裸馬にこんな風に乗せられてガーッて引っ張られるような感じで、心がもうボロボロになってる、ね、だからもう、ああ天気だ天気、ああ雨だ、ああってこうやってね、心をもう欲のままに動かすと心がボロボロになって
くる。仕事忙しくないのに天気に振る舞わされて
る。そうそうそう、
一年中日常茶飯事そうだから、
そうそうそう、そうすると今度はそれが地獄を生み出していく。この地獄っていうのはですよ、何が生み出すかって言ったら心の傷です。心が傷ついてる。で傷つくともう恨みが起きてくるんだね。心が傷つくと痛いから、誰が俺を傷つけた、誰だって、ね、
誰かを探すんだね。
そうそうそうそう、
傷つけた自分が傷つけたの、
そう、自分が傷つけてるんです。
なのに、
そう、
傷つけた相手が誰かを
探して、そうそうそうそう、
まあ、自分をそのなんつうの、正当化したいのね、うん、
そう、心の傷、痛いんですよね。自分が苦しんでるっていうのはね、なんで自分だけ苦しまなくちゃいけないんだと、お前も苦しめっていうことで傷を相手に負わせる、うん、その傷の合わせ方がね、正義なんですよ、ね、なんだその挨拶は、ちゃんと挨拶しなさい、こうなるんです。これは挨拶を教えてるしつけじゃないんですよ。自分が傷ついてるから相手も傷つけたいっていうふうになる。そうするともう自分も傷ついて相手も傷つくからね、そのお家で自分の心を潤してくれる人がいなくなっていくわけ。そうするともう家の中がもう傷だらけの人たちだけになってね、傷つけ合う世界が出来上がる。
家族と言いながら本当に
そう、家族という名のね、ライバルなんですよ、ね、そう、地獄になると。だから、地獄の人にはですよ、心の傷を癒していかなくちゃいけない。だから地獄の人はですね、仏法をよく聞いた方がいい。仏法を聞くとそこの心にね、潤いが出てくるので、傷つかなくなる。はい、うん、そうで最後の畜生ね、地獄なき畜生、ね、畜生、畜生っていうのはですね、いわゆるもう握りつぶす、握りつぶされるっていう、もう不安の塊ですね。畜生界っていうのはどんな世界かっていうのは、心ができてもね、握りつぶされる、心ができても握りつぶされる、心ができても握りつぶされる。そうするともうね、いつ私は握りつぶされるかわからない、そういう不安が起きてくる。だから力が欲しい、力を手に入れて握りつぶしたい、もうライバルを全部握りつぶして不安じゃなくしたい、ものすごい不安が大きくなるんです、畜生から。全部殺生から来るわけです、ね、非常に殺生っていうのはね、地獄を生み出し、殺生は畜生を生み出し、地獄は餓鬼を生み出していくわけです。三幕道ですよね。
そう、元が殺生、
そう、その元が殺生で
簡単にしてしまうんだ、
はい、
大変なことなんだけど、とても簡単にしてしまう。
そう、だからそのどう育てるかね、心の子供の心をいつもいつも握りつぶせば畜生界になっちゃう、ね、そして心の子供の存在をいつもいつも無視すれば餓鬼になります、ね、そして子供の心をいつも責めて傷つけまくれば地獄になっちゃいます。そうやってされた人は相手に対してそういうふうにする。だから地獄が地獄を生み出し、畜生は畜生を生み出し、餓鬼は餓鬼を生み出していくんです。全ては殺生で、そこを一番抜け出しやすいのが生まれた時なんです。その生まれた時に本当にこうお母さんがこの教えを知って心を守ってあげれば、一人この子はですよ、この三幕道から抜け出すことができるんですよ。遅くないですよ、遅くない、何を、何を、手遅れぬみたいに言わないでください。まだこれからです、これから。
だって今これから気がついた時に自分の心を今度ね、
そうそうそう、
治療していけばいい。
そうそうそう、
うん、だからもう何も遅いとか早いとかっていう問題でね。
はい、
なごめんね、分かったよかったよ、ごめんね。
いやいやいや、いや、いや本当にね、みんな当てはまるもんね。こうやって聞いとったら自分の人生に当てはまる。うん。
当てはまらないんです
よ。一生懸命巣作りをこれから始める。自分のための巣作り。
そうですね。巣作り。で自分の心を育てていく。で確固たる自分を持つ。これが五章の一大事を解決する方法なんですね。
ということだ。
はい。 ですね。
潰して潰してきたんだから。
だよね。
まあ知らなかったですから、まあ、仕方ないです、うん、これからはね、少しずつなくしていきましょうと、ただまあその心身欠如、心身欠如ということにとらわれずに、この心をちゃんと育てるだけなんだ、うん、そんなに大変なことじゃないぞっていう ね遅かれし馬之助とまずですね、これからです。だから少しずつ今心を開いていく、そういう段階ですよ。心を開いたら守って育ててもらわなくちゃいけない。それをしてくれる人を善知識というんです。だから善知識が私たちにとって必要、ね、赤ちゃんにとっての善知識は親です。はい、その親が心を守ってあげることによって子供は大人になっていく。これが清浄仏教という教えですね。分かっていただけたでしょうか。はい、
ありがとうございました。